今朝恵みをいただく御言葉はイザヤ書の8章16節から9章の7節までです。イザヤ書8章16節から9章7節です。イザヤ書8章16節から9章7節、はじめに9章の6節から7節を宣言いたします。最初に宣言しますのは9章6節と7節です。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。じゃあ一言お祈りいたします。緑子となってこの世に降りてこられた、赤ちゃんとなってこられたイエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。今朝もまた我らは御前に集いました。どうかそれぞれが一人一人がこの地上において赤ちゃんとなってこられたイエス様を、それを見つけ、それを抱っこし、それを本当に自分自身のうちにとどめ、住まわせ、イエス様が本当に私たちの中でどんどんと大きくなっていってくださいますように、どうか今御言葉を取り継ぐ人の唇を清め、また預かる一人ずつ耳を清め、それぞれが本当にあなたにあって健やかな思い、心、体を持って御前に礼拝を捧げられますように、どうかこれからの全てをイエス様、あなたが支配してください。初めから終わりまでを全てをあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様の皆を褒めて大賛美いたします。いよいよね、そのクリスマスが近づいてまいりました。本当に街はクリスマス一色と、ちょっと今年はなんかね、そんなするどころでない雰囲気ですね。コロナもだいぶ生えてきて、でそれで、ね、人々が何かしらね、本調子でない、それも無理がありません。そのような、今年ではあるんですけども、だからこそ私たちは、ね、世の中の祭り騒ぎではなく、本当にイエス様騒ぎを皆さんはするべきですね。イエス様によって喜び、楽しみ、イエス様と交わり、イエス様から、ね、その癒しのパワーを、命のパワーを、知恵と啓示の霊をいただいていくべきなんです。で、ね、今日の箇所はもう皆さんのご存知の通り、このメシア預言がなされているイザヤの、箇所です。イザヤの7章のところからもうすでにメシア預言が、ね、始まっており、7章14節では、ね、少女が身ごもっているの箇所ですね。7章14節では、ね、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。アーメン。少女が身ごもっている。で、ある人たちは言っちゃもんですけどですね、ここの、ね、少女、ヘブライ語でアルマーって言うんですけど、アルマー、ね、これ若い娘のことを言っていて、必ずしも少女を指すヘブライ語ではないって、ということを言ってるんですね。確かにね、そうの、ヘブライ語アルマーはね、そういう意味ではあるんですけども、ね、けれども、ね、今日の、ね、箇所9章のところにおいて、ね、不思議なヘブライ語の、ね、法則があるんです。9章の、ね、今宣言した9章7節、ね、その主権は増し加わり、とあるんですけど、主権は増し加わり、この増し加わりのこのヘブライ語は、レマルベというんですけど、レマウルベ、レマウルベというんですけども、 まあ、その真ん中ら辺にメムというヘブライ語のアルファベットがあるんですが、そこのメムがですね、おきて破りのメムなんです。通常ね、メムは、語末形とね、通常形の2種類あるんですけども、通常ね、その単語の最後にメムが、ね、来ると、語末形の閉じたメム、ね、になるんですが、しかし、文章の途中であるならば、開いたメムが、ね、なければならないんですね。で、このレバウベ、途中にありますから、開いたメムにならなければいけないんですが、しかし、なぜか、この箇所をですね、開いたメムではなく、閉じたメム、ね、起きて破りのメムがあるんです。本当に、ヘブライ語の、不思議です。トーラーとか、また、ね、ヘブライ語の聖書、ところどころにですね、そういうなんか起きて破りのところとか、ね、あるいは謎の記号が付されていたり、ね、また逆さまになった文字が、ね、突然あったりとかですね、本当に不思議なんですね。けど、その起きて破りの箇所に、実は起きて破りであられるイエス・キリストが隠されているんです。この閉じたメモは一体何を意味するか、なぜもうこのレマルベの途中のメムが閉じたメムが使われているか、ユダヤ人のラビの解釈によりますと、閉じたメムは、ね、閉じた胎、ね、お母さんの胎、ね、閉じた胎を表し、そして、ね、開いたメム、これは開いた胎を表していると、ね、言われます。ですから閉じた胎、少女です、ね、開いた胎、それは、ね、子供を産んだ胎を、ね、表す、ラビはそういうふうに言ってるんですけども、ここの、ですから、この主権は増し加わりの意味するレマルベ、これ閉じた体を意味しております。すなわち、閉じた体から生まれた子供が、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ラビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。もう本当にこの、起きて破りの処女から生まれた子供が、ダビデの王座について永遠にその王国を固く立てる。その、ね、王国は決して終わることがない。そのことを表しているんですね。まさに、この処女から生まれた赤ちゃん、イエス様こそが、ダビデの王座について、永遠にその王座を固く立てる。そのことをしてくださる、その方がイエス様です。もうまさにこのイエス様のことを表しています。で、このイエス様が、ね、お生まれになる、それはどこにおいて、その活動を開始されるか、この九章一節見ますと、ゼブルンの地、ナフタリの地ですね、異邦人のガリラヤ、そこからイエス様は、宣教を開始始めました。そしてこの9章の6節では、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、ありますね。そうです、イエス様は、人間としてお生まれになって、一人の緑子としてお生まれになり、そして主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるようになります。不思議な助言者、ワンダフルカウンセラーです。人間というものは、ね、限りがあります。本当に加害先生、ね、素晴らしい助言をしてくださるんですけども、ね、また、ね、このしもべにも、ね、助言を求めて来られる方もいるんですけども、ね、しかし、ね、限りがあるんですね。時間の制限があります。また、ね、時には、不機嫌だったり、まあ、そういうこともあるんですね。弱いものです、人間は。けれども、このイエス様は決して、ね、されることはありません。パスターに LINE で、ね、メッセージを送ってもすぐに、ね、返せないことが、ね、あります。加谷先生もそうです。けれども、イエス様に祈ればですね、すぐにですね、イエス様はそれを聞いて答えてくださるんです。あたかも、ね、イエス様、何か、言っても、なんか、反応が返ってこないかのような、そういう気がする。だから、人間カウンセラーに行きがちではあるかもしれません。けれども、そうではないんです。イエス様こそ、ワンダフルカウンセラーなんです。この時期こそ、本当に私たちは、イエス様という、誠のカウンセラーに求めるべきなんです。本当にこの、 イエス様が来られた時代、その時代背景、それが、先ほどね、お読み、この8章のですね、16節以降のところに、ね、どういう時代背景であったのか、それが書いてあるんですけども、本当に暗闇の時代でした。で、人々は、神様に聞くのではなく、そういう人間カウンセラーだとか、ね、あるいは何か、神様ではない世の中の教えとか、そちらの方に伺いを立てて、世の中のから伺いを、世の中に対して聞いて伺いを立て、世の中のニュースを仕入れて、で、神様を除外して、その世の中ニュースだけ見つけると、心が闇になっていくんです。で、絶望になっていくんです。皆さん絶望していないですか？皆さん世の中ニュースだけに聞いて、で、絶望して、したりいないですか？イエス様というワンダフルカウンセラーに聞かないでですね、またあるいは人間カウンセラーだけに聞いてですね、絶望、絶望、絶望、そうなってしまうんです。イエス様に聞くべきです。イエス様に聞くならば、聖霊が皆さんに教えてくださって、そしてその聖霊の導きに従って、皆さんは歩むときに、あ、本当に安息が与えられたなって、そういうふうに思うんです。いくらですね、河合先生に聞いても、安息が与えられない人は安息は与えられないです。なぜ？その人の心が閉じてるからです。その人の心が閉じたままで人間カウンセラーに聞いても、いくらですね、河合先生や私が御言葉を開いて、御言葉にこう書いてあるよって、ね、言っても、けれども結局、御言葉に聞かないでですね、人間カウンセラーに聞くと、ね、目に見える人間、耳に聞こえる、ね、ボイス、ね、これに聞いてると、罠に陥ります。御言葉に聞くべきなんです。この8章の16節に書いてあります。8章16節。この証を束ねよ。この教えを私の弟子たちの心の内に封ぜよ。アーメン。証に聞かなくてはなりません。証、すなわち御言葉です。イエス・キリストの証が御言葉に書いてあります。私たちはこのイエス・キリストというお方に耳を開いて、傾けて、そしてこの御言葉に聞く、そしてその書いてある内容、それを弟子の心に封ぜよと書いてあります。そうです。私たちの心の中にイエス様のお言葉を封じるんです。マリアのように。乙女マリアは御使いの言葉さえも聞いて、ね、それを、ね、思い巡らして、一体これは何事か、果たして御言葉に合ってるんだろうかどうか、ね、それを、ね、思い巡らしましたね。そしてイエス様が言われたお言葉、ね、これを心に封じました。マリアを思い巡らしました。だから、ね、本当にマリアという女性がイエス・キリストの、ね、生みの母親として任命されたんですね。私たちも本当にこの証、すなわち御言葉を聞いて、御言葉を思い巡らして、そしてイエス様から、聖霊様から、ね、直接のその、ね、そのディレクションを受ける。直接の養いを受ける、ね、聖霊様から、ね、ディレクションを受けるならば、まず、ね、平安が与えられるんですね。人間の教えをですね、頭で理解しようとして理屈では分かっても心が平安にならないということは多々あります、ね、理屈、頭、これでは平安は勝ち取れません。理論的にですね、 A イコール B ということがね、それが分かったら、ね、スカッと、ね、不安が取り除かれるというわけでは人間残念ながらないんですね。A イコール B だと分かってるけれども、これが人間の弱いところです。けれども聖霊様はその弱いところに直接、ね、アタックして、その弱さ、その、ね、疑い心、ね、これを直接不安、ね、心配、また、ね、病、そうした諸々に直接アタックして、そしてそれを取り除いてくださるんですね。だから教えに、ね、この証を束ねるべきなんです。この御言葉の教えを弟子の心に封じようと書いてあります。私たちの思い、心の中に封じるべきなんです。闇の時代です、ね、イザヤの時代、紀元前700年前、イエス様がお生まれになる700年前も本当に、ね、アシリアの、ね、不安がありました、ね、また、ね、本当に人々の心、ね、思いが、闇でおりました。今この2020年も、ね、そうですよね。本当に、コロナや、また、ね、不正選挙や、本当に共産主義のそうした闇がはびこっております。その時代こそ私たちは この教えに束ねなくてはなりません。17節から、私は主を待つ。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を、私はこの方に望みをかける。見よ、私と主が私にくださった子たちとは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり、不思議となっている。アメン。私は主を待つ。主、エホバを待つ。ですから、本当に私たちは主を待つべきなんです。誰、彼ではなく、誠のワンダフルカンセラーである主、イエス様をこそ待ち望むべきなんです。なんで、主は、ヤコブの家から御顔を隠しておられる、のが当時だったのか。それは誰も教え、戒め、この聖書の御言葉に尋ねようとしないで、人間カウンセラーに、世の情報に、尋ねて、結局それに踊らされて、人の心は闇ってしまっているんです。当時の状況、19節では、人々があなた方に霊媒やさえずり、ささやく口寄せに尋ねよというとき、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのか。アメン。死人に伺いを立てる。それがいわゆる霊媒、ささやき、口寄せ、死人伺いですね。なんで生きている人間が死人に伺いを立てなければならないのか。死人の方が果たして偉いのか。いや、誠に偉いお方はイエス様です。このイエス様にこそ尋ねるべきなんです。そして、本当に、イエス様はおっしゃいました。死人は死人に葬らせなさい。あなたは私についてきなさい。って言われましたね。世の中の人、イエス様を信じない人は、イエス様から見れば死人、死んでるも同然です。そうです。永遠の命においては、彼は死んでおります。永遠の命を持っていません。イエス様を信じている皆さんは永遠の命を持っております。私たちは誰に伺いを立てるべきか。アーメン。死人に伺いを立てるべきではないんです。使徒パウロも、教会の中でいざこざがあったとき、なんであの方は、その世の中の裁判官とか、そういった、死人に、伺いを立てるのか、あなた方は見つかりをも裁く立場のものであることを知らないのですか、言いましたね。私たちはですから、本当にイエス様にこそ伺いを立てるべき。なんです。世の中の情報、世の中が進める、人生相談とか、人生こういうふうに生きればいいよ、世の中の側、もう本当に御言葉があるにもかかわらず、御言葉よりも世の中の方を優先させる、これ死人伺いと言います、生きておられるイエス様伺いではなく、世の中のイエス様を信じてない人の経験とか、あるいは何か不思議談とか、そうした方に伺いを立てる。死人に、霊媒やさえずり、口寄せ、それに尋ねようというとき、民は自分の神に尋ねなければならないと書いてあります。生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのか。むしろ、20節、教えと証に、教えと証に、これすなわち聖書ですね、御言葉です。そして証、イエス・キリストの証、このイエス・キリストの証を私たちクリスチャンは立てるべきです。啓示録、黙示録に書いてあります。イエス・キリストの証のために血を流した人々が、ありますね。私たちも本当にこのイエス・キリストを証し、する血を流すまで、イエス・キリストを証しするべきなんです。教えと証しに尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない。アーメン。夜明けがない人間になってはなりません。夜明けがある人間、すなわち教えと証しに尋ねる人間になるべきなんです。私には夜明けがないな。夜明けがないな。そんな風に思っている人。それは、御言葉に尋ねないで人間に尋ねる人です。本当に、何人も見てます。 河合先生にね、尋ねるんですね。けれども、夜明けがない人。それは、結局このイエス様、御言葉に尋ねない人は、いくらですね、河合先生に何時間くっついても無駄です。どんな長い文章をね、LINE とかで、ね、もう書いても無駄です。イエス様に、ね、尋ねて、教えと証し、御言葉に尋ねて、直接イエス様、どうなんですか？イエス様、ね、助けてください。イエス様に聞く人にこそ夜明けが訪れるのであって、ね、人間、世の中情報、死人伺い、ね、まあ、イエス様信じない人、ね、の方に、イエス様よりもそちらの方に優先して尋ねる人には夜明けはいつまで経っても来ないんです。世の中は有限です。世の中は不完全です。完璧ではありません。だから、イエス様は完璧ですけど、世の中不完全に尋ねる人は夜明けがない。しかし、イエス様に尋ねるならば、夜明けが、ね、暁の光のように差し出るんです。今カーテン開けたら、ね、真っ暗ですね。あ、ちょっと明るくなってきましたかね。けれども、本当に、ね、もうすぐしたら、ね、もうすごい、高校と明るくなりますね。もう懐中電灯必要なくなります。車のヘッドライトが、ね、もうつかなくなります。あと1時間もすれば、ね、まあ1時間したら まだちょっとついている状況ですね。昨日成田に朝6時頃出て、ね、7時頃、ね、着いたんですけども、本当に初めはですね、もうヘッドライトつけなければ、もう取り締まられるぐらい真っ暗でした。ね、けれども、成田に着く頃7時ぐらいになったら、もうライト消してもですね、走れるんですね。本当に、イエス様が来られると、もう朝日が照るように、明るくなるんですね。世の中は、ね、ライトを照らします。で、それで、そのライトで、ね、歩こうとするんですけども、しかし、それは不完全です。イエス様は、ね、太陽のように昇って、そしてもうライトなんか一切なくなるんですね。皆さんは、この義の光がね、朝日照らすまで、ね、皆さんは主に尋ね続けるべきなんです。主に尋ね続けるならば、やがてそれが暁の光のように、それが輝き渡って、そしてそれが皆さんを、もうこれだって革新的にわかるようになるんです。なんかね、あ、わからないわからない、教えて教えてって、ね、なんか光がポンとね、なんかおろそくの光がポッと灯ってまた消えたなって思ったら、ね、あ、これがもしかしてイエス様のお言葉かなって言って、ね、で、それで、それですが、いや、そういうものじゃないんです。太陽が昇ってもう全くもってね、車のヘッドライトを灯さなくていいようにね、それほどまでにもう明らかな光としてイエス様はね、灯ってくださる。それがイエス様です。だから、ワンダフルカウンセラー。ね、どれほどワンダフルか。もう本当に、世の中のカウンセラーと、イエス様、誠のカウンセラーを比べるならば、ね、もうろうそくの光と太陽ほどの違いがあるんです。ね、私たちは、ですから、教えと証に尋ねなければならないと、二節にあります。もし、この言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない。ね、で、さらに21節。彼は迫害され、飢えて、国を歩き回り、飢えて、怒りに身を委ねる。飢えを仰いでは、自分の王と神を呪う。地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放された者。アーメン。まさに、こんな状況です。今、この世の中は、ね、本当に、迫害され、飢えて、国を歩き回り、飢えて、怒りに身を委ねている。上を向いて、仰いでは、自分の王と、神を呪う。そういう人たちで見せています。そういう人を、ね、メッセージ聞いている皆さんの中で、そういう状況かもしれません。地を見ると、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放された者、このような状況にある人々。救いがあります。一人の緑子、イエス様です。一節から、九章一節から見ますと、しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。先には、ゼブルンの地とナフタリの地は、恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラは、光栄を受けた。 闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。アメン。イエス様はまさに光として照らしてくださいます。イエス様は助けてくださいとイエス様に求めるんです。イエス様はどんな苦しみ、どんな状況、ね、今コロナあるかもしれませんけれども、そんな状況の中においても本当にイエス様、助けてください、ね、イエス様に求めれば、イエス様が、ね、答えてくださって、光として、解決として答えてくださいます。でこの6節、一人の緑子が私たちのために生まれる。アメン。今まさにこの一人の緑子、このお方が私たちの中に、ね、お生まれになることを本当に待ち望むアドベントの、ね、季節です。私たちはこのお方が宿るまで求め続けるんです。ね、教えと証に求め続けるべきなんです。証を束ねて、そしてその教えを弟子たちの心の内に封じるマリアのように、本当にそれを思い巡らす、これをしていくべきなんです。なぜならその名は不思議な助言者、永遠の父、平和の君、そのように、ね、呼ばれる、力ある神と呼ばれる、ね、そのお方です。このお方こそ完璧です。このお方こそ解決があり、このお方こそ、ね、そこいらの光ではなく義の太陽として皆さんを照らし、人生を照らし、問題を照らして、一切の闇をなくしてくださいます。このお方に求めましょう。少女が見こもって、そしてその体の子がこのようになると、もうイエス様お前になる何百年前からイザヤが予言しておりました。そしてその何百年後、イエス様が実際お生まれになりました。今この2020年、皆さんの中にお生まれになるために、教えと証を束ねて、皆さんの心の中で思い巡らしましょう。御言葉を思い巡らし、また、ね、生徒たちのイエス・キリストの証を思い巡らし、そして、ね、人間関係ではなく、また世の中情報ではなく、イエス様に思い巡らして、そして義の太陽が皆さんの人生に、皆さんのこの状況に輝き渡る、そのような皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛するイエス様。誠の光であられるイエス様。あなたが一人一人の心を照らし、一人一人のその状況を照らし、一人一人の思い、心を、体を、体調を照らし出し、そしてそこの一切闇っているところを、あなたが一切闇をなくしてくださいますように、あなたの太陽のような光、太陽以上にまばゆい光、それをもって私たちを照らし出してください。世の中悪がはびこっています。主よ、アメリカにおいて、中国において、また主よ、この日本においても至るところにはびこる悪、それを本当に私たちが光となって照らし出していくことができますように、御言葉の光を注いでいくことができますように、どうか助けてください。主よ、また一人一人の中の弱っているところを、あなたが強く、聖霊によって強く、あなたがしてくださいますように、知恵と啓示の霊を与えてください。また本当に巧みの技を与えてください。あなたから注がれるその霊、それが一人一人を強くしてくださり、またわからないところにあなたが解決を与え、そして本当に不足足りていないところにあなたが満たしを与え、あなたが全て解決させてくださるように、誠のカウンセラー、誠のあらゆる問題を解決してくださる主、癒し主、また必要を満たしてくださる主、あなたに求める私たちでありますように、そして世の中があなたを知ることができますように、そして私たち自身があなたを証ししていくことができますように、地の塩、世の光となっていく私たちでありますように、あなたが今朝本当に御言葉を通して教えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主イエス様に聞くことができますように、主イエス様に聞き、そしてイエス様が答えてくださった一つ一つを守りを行う私たち一人一人でありますように、今日も御言葉を通して豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。イエス様に望みをかける私たちでありますように、主を待ち、そしてイエス様が来てくださるならば救いがある、解決があると、イエス様にこそ聞く、その性質を持って 主の御名をあがめ続ける私たちとなりますように、イエス様が豊かに助け整えてくださることを感謝いたします。まさにヘブライ語を通して私たちに今朝教えてくださいました、閉じた胎から生まれたイエス様、本当にその処女から生まれたイエス様、この時代において世界において本当に主イエス様が救いとしてこの世に来られた、そのあり方が今朝も豊かに語られたことを心から感謝いたします。いかに救おう、いかに恵もうと私たち一人一人に本当に、私たち一人一人を見てくださり、救われてほしい、恵みを受けてほしいとイエス様ご自身がいかに望んでおられるのかを、その愛を私たち一人一人に今日も教えてくださったことを心から感謝いたします。一切の理屈や一切のこの頭の中でぐるぐると考えること、また世からの情報、また人間カウンセラーからのその一切のその情報、それは結局はゆくゆくは絶望に終わると主は語られました。イエス様にこそ聞いて、不思議な助言者、ワンダフルカウンセラーであるイエス様に聞き、そしてイエス様から学んで、そしてイエス様が語られたことを守り行う者として、今日も真のキリストの弟子として主イエス様に従い歩むことができますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。そして主に尋ね、主イエス様の御言葉を思い巡らし、この時代の中にあってイエス様が私たちに光を与えてくださったように、イエス様が光として私たちに来てくださったように、その大いなる光の技を私たち一人一人もイエス様の御名によって証ししていくことができますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。その主権が増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで、昔も今もこれからのちも決して変わることのないイエス様に聞く、その性質、そしてイエス様に聞いて、心して聞いて、心して見て、そしてイエス様にあって生きる私たちでありますように、また子々孫々へとイエス様の素晴らしさを述べ伝えていく私たち一人一人の歩みでありますように、今日も助けてくださることを感謝いたします。赤ちゃんイエス様を豊かに抱きしめ、そしてイエス様のその御言葉なるイエス様を私たちのうちに大きく大きく私たちのうちに宿し、そして主イエス様が今だと言われたとき、その時の声を上げようと言われたときに、そのイエス様の示された御言葉を大胆に宣言する私たちでありますように、そして時が良くても悪くてもしっかりやりなさいとイエス様が言われたように、この時代の中にあってイエスキリストの御名を携えた者として、この時代にイエス様を大胆に明かしし、大胆にイエス様を宣言し、そしてこの暗闇、暗黒、苦しみのあるところ、追放された者、そのような状況にイエス様という素晴らしい光を大胆に宣言し、イエス様を運ぶ働きでありますように、今日も私たち一人一人を御言葉によって起こし、そして御言葉によって教え諭し、主イエス様の道にまっすぐに歩むようにと私たちを教えてくださったこの恵みを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。